お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼパニア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼパニア書3章9節から20節ゼパニア書最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ゼパニア書3章の学びをしていますが、3章の9節。その時私は国々の民の唇を変えて清くする。彼らは皆、主の御名によって祈り、一つになって主に仕える。天国では冒涜を耳にすることも、卑劣も、俗悪も、不愉快極まることも何一つなく、天国の言語は清いのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私たちの家の隣に、ある親切なご婦人がいました。彼女は信仰を持っていませんでしたので、汚い言葉を使うだけでなく、私が今までに聞いた中で最もひどい話し方をする人でした。彼女は癇癪を起こすときはいつでも他の人たちに対して不快な思いをさせました。なんなら彼女の声はご近所全体に響き渡るほど大きかったからです。それがあまりにも不快だったので、近所に住む人たちは彼女に関して警察に通報しようと思ったほどでした。でも天国では通報する必要のある人は一人もいません。なぜなら天国では清い言語を使うからです。天国では考えも言葉も行いも清いのです。ここには、彼らは皆、主の御名によって祈り、一つになって主に仕えると書かれています。その時には神様に対する反抗は起こりません。天国は住むためにとても快適な場所になるのです。事実、天国は栄光に満ちた場所で、あなたはそこでは必ず素晴らしいお隣さんを持つことになるのです。ゼパニア書3章の10節。クシュの川の向こうから私に願い事をする者、私に散らされた者たちが贈り物を持ってくる。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。聖書のこの説は様々に翻訳されており、これまであらゆる種類の解釈がなされてきました。一つの解釈は、契約の箱がクシュ、つまりエチオピアにあり、この時に捧げ物としてエルサレムに運ばれてくるというものです。しかし私はここでゼパニアが考えていたのは全くそのようなことではないと思います。また別の人々はエチオピア、あるいはアビシニアにいるユダヤ教信仰を持つ人たちのファラシャ部族を見よと言います。彼らの部族名は移住民を意味するペリシテという言葉と同じ語源から来ています。彼らは自分たちの起源はイスラエルに遡ることができ、自分たちはイスラエル人であると主張します。この人々がこの説に書かれている願い事をするものであるというのです。そしてまた他の人たちは、この説は離散したイスラエル人たちを主への捧げ物として彼らの地に連れ帰ってくる世界の国々から回収した人たちのことを語っていると考えます。 しかし私の立場は、この説はエチオピアが千年王国に入るという意味だと思います。彼らが携えてくる捧げ物は、キリストご自身である生贄です。言い換えれば彼らは、キリストの贖いを受け入れて集まってくるということです。このことを理解するのはとても大切です。ゼパニア書三章の11節。その日には、あなたは私に逆らったすべての仕業のために恥を見ることはない。その時私はあなたの中からおごり高ぶる者どもを取り去り、あなたは私の聖なる山で二度と高ぶることはない。神様はここでご自分の民に話しかけておられます。神様が彼らを裁いておられる原因の一つは、彼らが自分たちの卑劣な行為と不道徳を恥じていなかったということであることを見てきました。でも神様の本当の民は、罪の中に満足することのできる場所には決して到達することはありません。もしあなたが罪の中に生きて、幸せになることができるなら、確かなことが一つあります。それはあなたは神様の子供ではないということです。放蕩息子は豚小屋の中で決して幸せではありませんでした。そして彼は父親の息子であったので、ついには、僕はお父さんのところに帰ろうと言わなければならなかったのです。そのことで彼は豚ではなかったことが明らかになります。豚は豚小屋が大好きです。でも息子は豚小屋は好きではありません。本当の息子とは父の家に帰りたいと願うものなんです。なぜなら彼は父親の性質を持っているからです。神様はここでそのことをとてもはっきりと示しておられます。その日には、あなたは私に逆らったすべての仕業のために恥を見ることはないと書かれている通りです。またここには、その時、私はあなたの中からおごり高ぶる者どもを取り去り、あなたは私の聖なる山で、二度と高ぶることはないと書かれています。これは今は他の人々がその地を所有していますが、イスラエルの柔和な者たちがその地を受け継ぐ日のことを語っています。ゼパニア書三章の十二節。私はあなたのうちにへりくだった寄る辺のない民を残す。彼らはただ主の御名に身を避ける。バビロン人たちがユダを捕囚に連れて行ったとき、三回に分けて彼らを奴隷として自分の国に連れて行きましたが、すべての人々を連れて行くことは決してありませんでした。貧しい者たち、苦しんでいる者たち、そして体が不自由な者たちは、バビロンに連れて行かれることはなかったのです。そのように、荒れ果てた国に残された彼らが、どのように感じたか想像することができるでしょうか。バビロンの捕囚になって奴隷にされるのは恐ろしいことでしたが、実際は、荒れ果てた国に残されることはもっと悲惨なことでした。ですから神様はここで、私は苦しんでいる者たち、貧しい者たちの世話をするつもりだと言っておられるのです。聖書全体を通して、主は しばしばご自分がいつの日か貧しい人たちが誠実な取り扱いを受け、そして彼らが正しく扱われるように取り計らうおつもりであるということを言及しておられます。今日この世で唯一貧しい人たちのための役に立つご計画を持っておられるのは主イエス・キリストです。もしあなたが貧しく困窮しておられるのなら、あなたは主のところに行くべきなのです。主はあなたを助けることがおできになります。主はあなたを助けることのおできになる唯一のお方なのです。ゼパニア書三章の十三節。イスラエルの残りの者は不正を行わず、偽りを言わない。彼らの口の中には欺きの舌はない。誠に彼らは草を食べて伏す。彼らを脅かす者はない。イスラエルの残りの者は不正を行わずと書かれています。神様にはいつでも残りの者たちがいます。そして千年王国では神様にはとても大勢の残された者たちがいることになります。またここには偽りを言わない。彼らの口の中には欺きの舌はないと書かれています。彼らがこのようなことをしない日が来るという言い方は、以前にはそのようなことをしたのだと言っているように思います。確かに神様の民でさえも罪に浸ることがあります。でもそれは永久にではありません。神様の民は罪の中に生き続けることはできないのです。確かに彼らも足を汚すかもしれません。そして豚小屋に降りて行くことがあるかもしれません。でも彼らはただ豚小屋にとどまることはないのです。またここには、誠に彼らは草を食べて伏す。彼らを脅かすものはないと書かれています。これらすべてのことは神様がご自分の民を彼らの土地に連れて帰られ、彼らにその土地をお与えになる日のことを指しています。だとしたらあなたは今日、あの土地に起こったこと、そして起こっていることは、予言の成就であると言い切ることができるでしょうか。彼らを脅かすものはないというのは、この時点で実際にイスラエルの地で起きているということが言えるでしょうか。イスラエルには、あの地に入って以来、恐れることのない瞬間は一度もありません。ですから現在イスラエルの国が再建されているからといって、本当の意味での予言が成就したことにはならないのです。さて、王なる方がこの地上にご自分の御国を打ち立てられる日の説明にやってきました。ゼパニア書三章の十四節から十五節。シオンの娘よ、喜び歌え。イスラエルよ、喜び叫べ。エルサレムの娘よ、心の底から喜び勝ち誇れ。主はあなたへの宣告を取り除き、あなたの敵を追い払われた。イスラエルの王、主はあなたのただ中におられる。あなたはもう災いを恐れない。主イエスはもう一度この地上に戻ってこられます。その日、地上のすべての悪は罰せられ、そしてこの地上は、 イザヤ書十一章九節にあるように、主を知ることが海を覆う水のように地を満たすようになります。ゼパニア書三章に戻りますが、十六節、その日エルサレムはこう言われる。シオンよ、恐れるな、気力を失うな。その日エルサレムはこう言われる。シオンよ、恐れるなと書かれています。エルサレムには今は恐れる理由がありますが、その日には何一つ恐れるものはなくなります。またここには気力を失うなとありますが、英語訳はあなたの手を緩めるなと訳されています。言い換えれば、主のために忙しくせよということです。ゼパニア書3章の17節、あなたの神主はあなたのただ中におられる。救いの勇士だ。主は喜びをもってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。神様には深遠なご計画と素晴らしい目的があります。神様は私たちを新しい日の光の中に携え入れられるために、裁きの夜を通られます。神様はご自分が愛のうちに安らぐことがおできになるその日が来るように、このすべてのことを行われるのです。神様は今日もあなたを愛しておられます。今日神様はご自分の愛のうちに安らぐことはおできになりません。でも私たちが神様に似たものとなる日が来ようとしています。その日は神様が私たちを試練の手術台に置かれた後のことです。その後、神様は私たちをご自分のもとに連れて行かれます。ゼパニア書三章の十八節から二十節、連載から離れて悲しむ者たちを私は集める。彼らはあなたからの者、そしりはシオンへの警告である。見よ、その時私はあなたを苦しめたすべての者を罰し、足のなえた者を救い、散らされたものを集める。私は彼らの恥を栄誉に変え、全地でその名を挙げさせよう。その時私はあなた方を連れ帰り、その時私はあなた方を集める。私があなた方の目の前であなた方の繁栄を元通りにする時、地のすべての民の間であなた方に名誉と栄誉を与えようと主は仰せられる。ここに書かれているのは、これからやってくる光の日です。その日はイスラエルの国にとって輝かしく、また教会にとっても輝かしい日になります。神様はこの世においては私たちの多くに炉の中、試練の中を通らされます。しかし天国についての輝かしいことは、黄金の通りではなく真珠の門でもありません。そして神様がすべての涙を拭い去ってくださるという事実でもないのです。天国において輝かしいことは、私たちに与えられた一つ一つの試練と、この人生で神様が私たちにお与えになった 一つ一つの重荷のために、私たちが神様に感謝するようになるということなのです。作者は不明ですが、るつぼという詩は、その日の寸見を次のように表現しています。鉱山と暗闇の中から、湿気とカビの中から、燃え盛る炉の中から、一粒一粒の金が出てくる。みじんに砕かれ、平らにならされ、何でもない塵になる。哀れむ心もなく、信頼する手も持たない。溶かされ、叩かれ、打ち伸ばされ、終わりもないように思える。ああ、あのような火の試練。かわいそうな金は何をしたというのだろう。ああ、そのままに残してやるのが哀れみというものだ。湿気とカビの中に。もしそれが生きることの栄光であるのなら、金よりも金かすの方がましだ。圧搾機とローラーの下で、造幣局の口の中に入っていく。自由の希少をされ、決して傷もへこみもない。湿気とカビの中から出て、輝かしい肖像をされた、ああ、美しい金かよ。いつの日か、あなたが救い主の御前に立つとき、あなたが体験した一つ一つの重荷と、試練と、心痛と、主に感謝するようになるのです。なぜなら、その一つ一つの信仰の試練が、天国では永遠に輝く栄光に変えられていることに気づくからです。ですからその時あなたは、賢い父親が自分の子供を厳しく扱うように、試練を通して自分を厳しく取り扱ってくださったことを、改めて感謝するようになるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、すべての裁きは取り除かれ、御国が設立されるというテーマで、ゼパニア書3章9節から20節、ゼパニア書最終回をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com、または、hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。